だけんやろ。セットリストも良かったやろ。
結構知ってる曲いっぱいやってくれてんな。
え、そうやねんな。なんかなんていうの、いわゆる代表曲みたいなのめっちゃやってるし、なんかもうベスト版みたいな感じでやってるしさ、唯一やらへんかったんが、あの僕らが旅に出る理由、それぐらい。それ以外はもう全部聴きたい曲やってくれた。フクロウの声が聞こえるってあるやんか、
うん、
あのそうかっこいい宇宙に入ってるやつ、あれ僕聞いたことはあったけど、あんまりなんかクロウの声が聞こえるっていうタイトルを認識してないぐらいやったんやけど、うん、ライブの1曲目でやってさ、
うんうん、
もうなんかめちゃくちゃ良かったな。なんていうのかな、お酒のライブでなんかいろいろ思ったことあるんやけど、
うん、
なんか音楽面で特に思ったのは、そのお酒の音楽って盛り上げ方をちゃんと知ってるって感じがすんねんな。人の高揚感を煽るメロディーしてるっていうか、
うんうん、
めちゃくちゃ気持ちいい音の動き方してるっていうかな、なんかよくあんのがさ、サビ前に何回もちょっと転調しながら何回も同じようなメロディー上がっていくみたいな、
うん、
でサビで落としっていうのをやるやんか、
うん、
それがさやっぱめっちゃ気持ちいいねんな。でサビって上がるんじゃなくて落とすんやっていうのが、
うん、
お酒の曲聴いててめちゃくちゃ思った、
うん、
なんか他のさバンド音楽とかって結構サビで盛り上げるみたいな感じあるけど、
うん、
いややっぱ一番サビ前なんやっていう、サビ前でも飛んでサビでしっかりと落とすっていうのがめちゃくちゃ気持ちいい。でな、なんか行ってみたら、
うん、
客層が結構幅広いっていうか、
いやその客層の話聞きたかった、うん、
あどういう客層が来てたんかって話やろ。
とその客層たちはどうこのライブ を見てるのかは聞きたかった、
うん、いやそれな、そう僕結構なんていうの、いろんなライブ行ってきたけど、
うん、
初めてのライブ体験やったって感じがしていて今回、
うんうんうん、
まず客層から言うと、僕と同じ10代後半から20代前半ぐらいの人ももちろんいたし、
うん、
それ結構ね、あの女子2人組とかで来てる人が多かった、その年代は。そうそうそうそう、だからその層にも結構リーチしてるっていうんかな、からまあちょっと飛んで40代50代ぐらい、
あれなんかな、なんか TikTok とかでも流れてんのかな、
あーかもしれへんな、うん、まあでもやっぱりなんていうのかな、すごい若い層やけど結構なんかなんていうのかな、カルチャー的なものにアクセスしてますよみたいな感じの雰囲気はやっぱある人たちで、
うん、
なんかなんていうの、まあ積極的にそういうの追ってる人たちではあるんやろうなっていう感じはしたっていうかな、
うん、
だから TikTok で流れてんのもあるかもしれへんし、普通になんか音楽とか好きで追ってたらまあ出会ったみたいなこともあるんかもしれん、
うん、
で多分当時お酒を聞いてた人、当時っていうのはライフが出た頃やから94年とかやんな、
うん、
あれをリアルタイムでお酒を聞いてた人たち、当時20歳とか30歳とかやった人たちみたいなのが多分今もっかい来てる、
うん、
からその年代の人たちが多かったわ。
40から50ぐらいってこと、40、50、60までいかんけどって感じか。
そうそうそう、でなんか子連れの人も来てたりとかして、
あ子供、あ確かに、あ書いてあるな、
うん、そうそうそう、子供と一緒に来てる人とかもいた、
うん、
からほんまに幅広く来てるって感じやったな、そうだからなんかこんなに幅広い客層でライブを見ることもあんまりないからさ、
うん、
なんかまずそれが新鮮やったよな。会社終わりで来てるみたいな人が多かったからさ、ほとんど、
うん、そうかそうか、平日やっけ、
平日平日、
うん、
そう で、まあなんていうの、結構でもやっぱお酒ってコール&レスポンス的なこともやるから、
うん、
なんかそういうのにも対応できてる人がめちゃくちゃ多くて、
うん、
だから多分僕は初めてからさ分からへん、なんかお決まりのパターンみたいなのあるみたいやけど、あったけど、うん、結構そういうのみんな周りの人ら見てると対応してたから、何回もライブ行ってるんやろうなっていう、そういう人らは、
うん、
っていう感じ。これまでもで、やっぱさ、なんか日本人だからなんかもしれんけど、
うん、
ライブって結構落ち着いて見てたりとか、あんまりノリノリになれへんかったりするやんか。
うん、
僕もなんかまあそういうタイプやしさ、なんか、うん、まあ家で聞いてるようにはライブ会場では聞かれへんみたいな、
うん、
なんかちょっとよそ行き感があって、なんかもどかしさを感じながら最後まで行っちゃうみたいなこと結構あるんやけど、
うん、
なんか今回はなんかもうね、まあ、フクロウの声が聞こえるぐらいはなんかちょっとまあまだ助走ですよ、1曲目のな、
うん、
フクロウの声が聞こえるぐらいは助走で、みんなまあちょっと戸惑いながら聞いてるみたいな感じだったんやけど、もう2曲目3曲目のラブリーぐらいではもうみんななんか好き好きに踊ってるっていう感じで、でなんかしかも踊ってるのも若い人らが踊ってるだけじゃなくて、それこそ40代50代の人らがなんか好き好きに踊ってるっていう感じで、なんかまあそれこそさ、手上げて踊ってる人もいれば、なんか足でステップ踏んでる人もいれば、なんかもう全身で踊ってる人もいれば、飛び跳ねてる人もいればみたいな感じで、でなんていうんかな、それでもやっぱさ3曲目とかぐらいまではまだなんか自分の殻の中にこ、なんてこもってるみたいな感じやったんやけど、ライブ進めば進むほどなんかもうどんどんなんていうんかな、みんな踊るようになっていくね、
はい
はい
は
い、でそれは J-POP のいわゆる縦乗りみたいなさ、
うん、
手上げてジャンプして聞くみたいなさ、そういう乗り方とは全然違う、なんか言ったらクラブで乗ってるみたいな感じの乗り方なんかな、
うん、
まあなんていうの、下半身でリズム取るような感じの、
うん、
ノリノリな感じで全員が最後の方はなんていうのかな、自然と踊っちゃってるみたいなのが、
うん、
いやこれがお酒のパワーやんなっていうのをめちゃくちゃ感じた。僕もなんか、まあ、隣の人が飛び跳ねながら爆踊りしてたから、
うん、
それに釣られたっていうのもあるんかもしれんけど、なんか今までで一番なんかライブで踊れたっていうのかな、
うーん、
なんかやっぱ気使うやんかそういうのって、
うん、
気使うっていうか、まあ、自意識働いちゃうやんか、
うんうん、
なんか楽しめてんのか分からんなみたいな、なんか、
うん、
楽しもうと頑張ってる感じみたいなのが自分では感じちゃうんやけど、
うん、
なんかそういう自意識とか発動せず自然と体が動いちゃうみたいな、
うん、
もうなんか、まあ、今まで話してきたみたいな内側からリズムが湧き上がってくるみたいな、そういうライブやったな。セザラパーも来てて、
うん、
僕は知らん曲ばっかりやったけど、うん、まあでもやっぱノリノリな音楽やからさ、
うん、
普通に乗りながら聴けたし、
うん、
新曲もブギーバックベイビーもやってたし、
うん、
今夜ブギーバックもやってたし、
うんうん、
そのなんかノリ感も良かったな、すごい、
うん、
セザラパーの。でもなんかブギーバックベイビーが僕ライブじゃないわ、リリースされて何回か聞いてたんやけど、
うん、
なんかまあなんていうの、いわゆるさ今夜はブギーバックからの続編的な感じでリリースされたわけやんか、
うん、名前も。
でもなんかああいう、そうそうそうそうそうそう、ああいうノリ感とはちょっと違うやろ、ブギーバックベイビー
まだ聞いてないねんな。
あ、そうなんや。
うん。
そう、ちょっと違っていて、なんか今夜はブギーバック的なノリとはちょっと違う。
うん。
なんかもうちょいハイテンポっていうかな。あれめっちゃスローテンポやんか。
うん。
だから、あ、なんかちょっと違うんや。と。なんかあれってさ、結構お酒の中でも雰囲気違うやん。
うん。 違う。
そう。やけど結構お酒ん的な曲で今回は来てたから。
うん。そうです。結構最後の方でやってるもんな。
そうそうそうそう。で、どうなんやろうなと思ってたんやけど、なんかなんとも思ってなかったんやけど、それ聞きながら。
うん。
いざライブで聞いたらもう、ぐっと心つかまれたな、この曲。
へ
ぇ。なんていうの、もう3、4回や、3回ぐらいやってたから。
え、どういうこと？
いや、なんか、普通に1回、その、やった後に、
うん、
普通にやった後に、なんか弾き語りとかでやって、で、アンコールでもう一回やってた。
連続で
連続じゃないけど、うん、なんかセットリストに3回ぐらい入ってた。いやでもそういうのもいいねんな、なんか。繰り返していくうちに、もうどんどん乗ってくるみたいな感じっていうかな。のが、なんかまあ、めちゃくちゃ良かったな。新曲も3曲ぐらいやってたし、あの、リリースしてない
3曲。
まあ、それこそさ、あの、最近リリースしたノイズっていう曲とかもやってたけど、
うんうんうん、
なんか東大でやりましたみたいな。
やって、講義やったよな。
そう、なんかこういう頭で考えて、うん、たことを出していく講義っていうのはこれからも やり続けたいって言ってて、
うん、
でも同時になんかやっぱ頭だけで言えることって限られてて、
うん、
それをなんかまあ体でしか表現できないことがある、
うん、
だからなんか頭は体がないと頭は働かないけど頭がないと体も動かせないしみたいな、その両面みたいなの両方やっていきたいからこうやって考えたことを音楽にしていきたいんだって言ってノイズって曲やってたんやけど、
うん、
そうそう、だからこれからもそういうことやりたいって言ってた。
結構
悪夜神楽っていう曲と
活動的やねんな最近。
そうやね、今めっちゃ活動的やねんな。いやちょうどなんか、いやそれもめっちゃグッときたよな僕。
どういうこと？
なんていうんかな、やっぱ客層がさ、
うん、
広くて、
うん、
でそれこそ今年はライフから30周年だって言っていろいろ精力的にやってるやんか、
うん、だからやってんだよ。
そうそうそうそう、なんか結構大げさに言ってて、
うん、
あのライブのポスターとかにも書いてあるんやけど、
うん、
なんかなんて書いてあったかな、最新の研究により2024年はライフの30周年にあたることが判明したって書いてあって、
うんうんうん、
最新でも何でもないけどそういう言い方してるのもおもろいなとか思ったりして、うんうんうん、そうだから30年前にリアルタイムで聞いてた人たちが、
うん、
まあ、いざそのライブに30年越しに、まあ、来てるわけやんか、
うん、
でお酒んって一時期活動してない期間があって、
うん、
でなんか会場でも聞こえてきたけどやっぱまさか30年越しにこんな機会があるなんてなみたいなことも聞こえてきたぐらい、やっぱ多分久しぶりに来た人とかもいるやろうし、
うん、
って中で僕がお酒を知ったのなんかさ、ここ 1,2 年の話でさ、
そうやな、
そう、そんな、そう、なんか30年前の曲を、
うん、
今ここでこうやってなんていうの聞いてることで、それが好きで乗ってることみたいなことにすごい感動して、
うん、
なんかそういうなんていうのかな、僕の知る前からずっとやってたような人のことを、うん、今自分がここで聞いてることみたいなのにすっごいグッてきたもん、1曲目でなんかそれが、
うん、
心つかまれたというか、めっちゃ感動したなっていう。
いいな。
いやだからマジでライフのライブ当たったらマジで行きたいな。
名古屋と大阪売れ残ってたらしいからな。
いやそうやね、一般当日券あったんやん。
行きたかったな、
マジで。でもなんかお酒そのうちなんかアルバム出しそうな気もするから、
うん、
まあ、今年はいいか分からへんけど来年とかさ、
うんうん、
そういう時にツアーとかやるんじゃないかなと思うよ、
うん、
やしまあ地方公演やったら売れ残るってことが、
うん、
お酒でさえ売れ残るってことが証明されたわけやから、 なんか次の機会やったらちょっとその日は地方でも目星つけとくのはありかもしれない な
それは、
うん、大阪とかさ、
うん、
名古屋でもいいし、
大阪でも売れ残るやもんな。そうそうそうそう、東京の人に向いてるよな曲が。
いや、あ、それめちゃくちゃ思った。
うん、
うん、お酒はめちゃくちゃ都会的な音楽やなって思った
と思うわ。それはなんか地域性感じるもん。そのそう、なんか育ちみたいなところ、うんうんうんうん、あんまり名古屋とか大阪みたいな、なんていうの、成り上がりみたいな文化じゃない曲が感じるもんな。
なんかそうさらっとしてるっていうかさ、
うん、そうそうそう、
なんかそうライブ聴きながらめっちゃ思った。うわ、うん、めっちゃ都会的やわこの人の音楽って。
うん、
なんていうのかな、まあうまく言われへんけど、聞きながら頭に思い浮かぶ情景が都会。
うん、
やっぱさ、まあそれこそ東京モチーフに書くし、東大とかの方モチーフに書くやんか。
うん、
なんかそれが なんていうの、いわゆるお酒って渋谷系って言われてるけど、
うん、
そのなんかなんていうかな、当時の若者感、都会の若者感みたいなのって、
うん、
めちゃくちゃあるなーって思った。
うん、
なんていうのかな、
あの、うん、例えば大阪公演とかした時にさ、喋ってる人が関西弁なんかどうかって気になるような。
あー、そういうことね。隣の人たちが関西から来てんのか、東京から行ってんのか、関東から行ってんのかみたいなってこと。
そうそう、当時は大学東京やったけど、今は仕事で大阪にいる人とかさ。
確かに。
そういう
確かに確かに
客層が多いのか、そもそも、あの、土台が大阪にあってっていうタイプとか、愛知にあってみたいな人なんかとか。
うん。
どっちなんやろうって気になるな。
すごい。快適、スタイリッシュやし、おしゃれやったし、
うん、
でもなんかおしゃれですってやってんじゃなくて、
うん、
おしゃれやったんよな、なんかうまく言われへんけど、うん、都会やな。あ、なんかさ、あのアルペジオとか聞いててもすごい都会やなって思うやん、
うん、もう
ああいう感じが前編にわたってあったし、でもそれが嫌味がなくて、
うん、
でなんかお酒の都会感でしか味わえへん都会ってあるよなっていうか、なんか憧れとも違うんやけど、あのなんかちょっと胸躍る感じっていうか、何かがあるかもしれないって思う感じっていうのは特別やなと思う。それは音源聞いててもあるけど、やっぱライブですごい思った。やっぱなんか今までライブいろいろ行ってきたけど、なんかライブ行ってそうやってなんか実際に歌聞いてなんか思うとかってさ、あんまりなくて、
うん、
結構あっけに取られてて終わっちゃうみたいなことが多かったんやけど、
うん、
今回はなんかいろいろ思いを巡らせながら聞けたなって思う。
そういう余白もありながらみたいな感じのライブやったんや。
そうそう、やし、なんかお酒ってさ、結構どういうスタンスで来るんやろうって結構なんていうの、不安っていうかさ、
うん、
気になってたところがあって、
うん、
なんていうの、やっぱ結構気取ってる感じのところもあるし、
うん、
やっぱスターやんか。
そうね。
だからなんていうの、すごい距離感があって、
うん、
客席と距離感があるような、なんかもういわゆるスターとして出てくるんかなって思ったんやけど、
うん、
もうなんか普通に喋りかけたような感じで MC とかもするし、
うん、
なんか緊張感を全然ほぐしていくような感じので進行していくから、
うん、
なんかもう会場がすごいアットホームな感じになっていくのも、
うん、
多分最後みんなが踊るようになっていくのとなんかつながってるんやなろうなと思う、
うん、
そういうライブする人なんやと思って。でやっぱ普通に朗読とかもやるやん。なんか、お酒。
うん。
なんか、Apple Music のやつとか見てたら結構朗読とかしてるけど、うん、なんか、ああいうのはライブで合間合間に入ってて、
うん、
なんかその朗読からそのまま曲入っていくみたいな。
う
感じのも3曲ぐらいあったかな。あと、
うん、
結構印象的やったのが、
うん、
まあ、お兄ちゃんがライブあんま行ったことないからあんま見えへんかもしれへんけど、
うん、
あのバンドメンバーを紹介するっていうのが恒例であんねんな。
うん、
なんか一人一人、まあそれはバンドでも、あの、何、そのサポートで入っ てるような、
はい、
ソロでサポートで入ってるような人でも、
うん、
どっちでも大体紹介ってあんねん。
うん、
で、そういうのって、誰かギターとか言って、誰々って紹介したら、その人の見せ場みたいなものを作るために、
うん、
なんかソロや、ギターやったらソロギターをすごいかき鳴らすとかさ。
うん、
ベースベンベン弾くみたいな、
うん、
ので結構パフォーマンスするっていうのが、まあ、一般的なそのメンバー紹介のやり方なんやけど、
うん、
小田健の場合はそのメンバー紹介されたらグッズのエプロンを着るっていうふうなことをしてて、
うん、
で、そう、なんかそれ面白くてやってんのかなとか思って見てたら、
うん、
今鳴ってない音がその人なんですっていう風な紹介の仕方をしてて、
うんうんうんうん、
その人がエプロン着て戻った時にやっぱ音の厚みがすごい増すから、
うんうん、
あ、このなんていうのかな、 重さっていうかその厚みがこの人が担当してたことやったんよなっていうのが、なんていうの、フレーズでめっちゃ見せつけてくるのとは違うメンバー紹介の仕方としてめっちゃ良かったなって思った。
うんうんうん、
今いないのがその人ですっていう。
でも口に出してそういうの。
そうそうそうそう。
今
なってないのが何々くんなんです。
うん、
って言って。全部言葉にしてたな。あと、まあ、お酒の新曲は、かぐやかぐらっていう曲と、
うん、
あとは、台所は毎日の巡礼っていう2曲があって、両方ともなんか歌詞カードみたいなの配られて、みんなで歌いましょうとか言って、そういうパートとかもあったんやけど、そうそう、やっぱすごい生活みたいなものを意識してるよな、お酒。まあ労働とか生活とか学業とか、
うん
うん、そうかっこいい宇宙とかにもさ、そういうの多いやん。
ああ、感じする。
うん、なんかシナモンとかもそうやしさ、
うん、
そうそう。でなんか最後は生活に戻ろうって言ってライブが終わるんやけど、
うんうん、
なんか そういうのもすごい意識してるねんな、多分、
うんうん、
それが多分お決まりの掛け声なんやと思うんやけど、
うん、
なんかだから都会的っていうのもあるけど、その、うん、ライブはすごい日常の中の祝祭の場なんだっていうのを多分すごい意識してるんやと、
うんうん、
でそれが終わったらまた生活に戻っていくっていうこともすごい意識してて、だからライブはめちゃくちゃ盛り上げようとする
うんうんうん、
のを感じたな。で僕全然最近お酒に聞いてなかったからさ、
うん、
行く前にちょこっと聞きながら電車で聞きながら言ってたんやけど、
うん、
やっぱフクロウの声が聞こえるってめちゃくちゃいいなって思ったの。フクロウとあと彗星な、
彗星な、
彗星いいよな。
今の声聞こえるもそうかっこいいのやつだっけ。
そうかっこいい、
そうかっこいい、マジでそう良すぎる。
いやそれはすごい、あのライフにも負けない凄さがある。
ある。
なんていうの、やっぱさ、やっぱそのサビ前でぐんぐん上がってって、
うん、
最後落ちるので渦を巻く宇宙の力っていうサビが来るっていう、うん、なんかもう体から エネルギーが湧いてくるようなメロディーっていうか落ち方してるのがそう。
水星も流動体もいいし、アルペジオもめちゃくちゃいいし。
アルペジオやばいよな。
アルペジオやばい。
これもう大名曲だ。
もうシナモンもやばいし、もう全部やばい。
いや、そうやんな。今回のセットリストにはさ、川の組曲っていうのが入ってるんやけど、川の組曲っていうのは、アルペジオと、何やっけ、イチョウ並木のセレナーデみたいなのあるやん。
うん、あるある。それは。
あれのメドレーやね。
イチョウ並木のセレナーデって、ライフにあったやつ。
そうそうそう、ライフに入ってるやつ。
はいはい。
その2曲のメドレーっていうか、アルペジオでサンドイッチしてる曲で、
はいはいはいはいはい、
あの東大のさ900番行動のシングルで配信されてるのに入ってるんやけど、
うん、
そう1曲目がノイズで2曲目がリバーファイト川の組曲みたいなのが入ってて、今回もそうやったよな。俺もやばい、アルペジオ最高にいいわ。あのお酒がさ路上ライブで
アルペジオ歌ってるのあれやん、
あれめちゃくちゃ見ちゃうよな。
あれはめちゃくちゃいい。
あれ歌えんのすごいし、
あれ全部同時に歌うんやって思うよな。
そう、そもそも息が続くのもすごいし、あのアルペジオを弾きながら歌ってんのがやばい。
あのさ、
あのセリフみたいなパート、
そうセリフのとこがさ、もうリズムと関係ないのにもうリズムに乗ってるかのように歌える、なんていうのかな。
そう、
あれやばいよな。
でもあるんやろな、お酒の中のリズムなんやろうなとは思う。あれが
あれ
なんかめちゃくちゃやっぱああやってまとめてライブで聞くと、
うん、
めっちゃ似てんねんな、お酒の曲って全部、
うんうん、そうやな。
やけどやし、ああいうセリフパートみたいなのって結構あるから、いろんな曲に、
うん、
でもやっぱあれがリズムなんやろうなと思う。すごい、あれをなかなか自分のものにして歌うのは難しい、
うん、
いやちょっと人生で一回は行った方がいいな。あの世界というか人類の蓄積してきたもの、なんか宝やなと思った。小沢健二の音楽っていうのは、
うーん、
なんていうのかな、小沢健って、でもなんか聞いてて思うけど、
うん、
なんかそういうの盛り上げ方、曲の構成がうまいからさ、ヒット曲みたいな、いわゆるヒット曲みたいなのって作ろうと思ったら簡単に作れちゃうんじゃないかっていうのも見てて思ったな、
うんうんうん、
なんかライブリーみたいなものとかさ、なんか何が気持ちいいかこの人は分かってると思う、
うんうん、
けどなんかそんなんばっかり作っててもやっぱり曲の種類とかも一辺倒やし、やりたいのもそういうのばっかりじゃないと思うから、いろんな曲をやってるんやと思うけど、なんか、うん、もう本当になんか魔法みたいなの持ってるんじゃないかなって思うようなぐらい、なんか音楽っていうものをこの人は知ってるんだろうなっていうのを感じたな。やっぱ体が自然と動いちゃうっていうね、
いいなあ。
あだ意外と強い気持ち、強い愛とかが入ってるさ、
うん、
この何刹那ってアルバムか、
うんうんうん、
こっから2曲ぐらいやってたんやけど、ある光もこれに入ってんの？
入ってないっけ。
ある光はなシングルでしかないねんな。
あ、これじゃないか、
配信、
はいはいはい、
そう。あとなんかさよならなんて言えないよとかが入ってるやつなんやけど、そうこれあんま聞いてなかったけど、でもここのお酒はまたちょっと違う感じがするんだよな。そうかっこいいとかライフともちょっと違う、もうちょいなんかクールに寄ってる。
ライフから10年後ぐらいの感じか。
うん、いやでもそうかっこいいがあの時点でまた出てるっていうのがもうすごいよな。
そうかっこいいって5年前やろ。
うん、
すごすぎるな。
でライフ級のさ、
うん、
曲が入ってるやん、
う
いやーし、多分次だって出たとしても、
うん、
結構充実するだろうなと思う。
うんうんうん、
あのかぐやかぐらっていう曲もすごいなんかメロディーもリズムも音もなんか全部良かったから早く音源で聞きたいなと思ったし、なんかツアー終わったら配信されるのかなとか思ったりしてるんやけど、とにかくライフ再現ライブがもし当たれば行きたいなって
思ったな。ライフ再現ライブ当たってもあれ流動体聞かれへんのか。
いやでも前半はさ
書いてあったっけ、
やるって言ってたで、ライフ以外からやる。
あ、いいな。
そう、前半ライフ以外からやるから何が聞きたいか募集しますって言って、やっぱ、いやでもあのさ流動体のイントロ印象的やんか、
うん、
やっぱあれ来た瞬間みんな飛び跳ねて喜んでてさ、
あ、やっぱ好きなんや。
うん、流動体って変な曲やけど、うん、やっぱお酒好きな人ってこれ好きなんやっていうのを実感したな。まあ、アンコールやったしもう完全に会場が温まってたから、あの彗星のあったやったしなっていうのもあって、
なんかさ、この
すごいよ、ね、
ライフ再現ライブの概要とか見てたんやけど、
うん、
服部孝之っているやん。
服部孝之誰や。
服部孝之って僕知ってる服部孝之やったら半沢直樹のテーマとか書いてるヒーローのテーマ、
うん、
ヒーローってドラマ昔あったやんか、あのキムタクとか出てるの、なんか真田丸とかの書いてる人が作曲家なんかな、オーケストラの作曲家、
うん、うまいな。
その人が入ってって、うん、オーケストラが、あ、ここら辺が変わってくんの、と思いながら見てたんやけど、
はいはいはいはいはい、
僕が日本人で一番好きなあれやでな、作曲家やでな、服部孝之、
うんうんうん、
あ、こうか変わってくんねやとか、ちょっと感慨深く、あ、自分の中の音楽つなが好きな音楽でつながってるなと思いながら、
やっぱだからお酒は結構な、そういうクラシック的なところもまあもちろん近いからさ、
うん、
でもちゃんと繋がってくるんやな。
一緒に録音した人たちって書いてあるんだよな、服部孝之式のオーケストラのこと。
あ、じゃあやってたんや。
ライフの、あの、レコーディングに参加してたってことやと思うねんな。
ほんまや。アルバムのサウンドを徹底的に再現すべく、レコーディングに参加した主要ミュージシャンのほぼ全員を招集。東京スカパラダイスオーケストラ、スチャザラパー、ヒックスビル、服部孝之。書いてあるわ。
服部孝之好きやからめっちゃ嬉しいねんな、これ。
日本武道館か。いや、行きたいね。あ、そう、だからライブ前半はライフ以外の曲をやりますって書いてある、ここに。愛し愛されて生きるのさ、みんなで歌って、今の生活に帰ろう。いいね。
今の生活に帰ろうないな、キーワードいつも。
うん。やっぱこんなライフをフィーチャーすることってないやろ
う
からさ、あんまり。わ、
うん、
からんけど。せっかくやったらこの波に乗ってね。
うん。
だよな。いや、今年は暑いよ。ほんまに。小沢健二も行ったし、宇多田ヒカルも待ち受けているし。
それも当たったんやっけ。
当たった。一発目で当たった。まあもちろん、もののあわれも行くし。
OK。
今度のアルバム。
謎にずっとダウ9万しか当たってへんねんけど。
ダウ9万どうやったの、僕見れへんかったんやけど。
見れへんかった？
うん、てか高すぎる。
高かった、結構した。
配信で4000はまあまあ高い。大学生に。
そうなんや。まあまあ、面白かったよ。てか。
3万は、コントライブ？
単独ライブ、うん、そう、コントライブやったな。
演劇公演じゃないやんな。
うん。
だから、何本かのライブなんや。
なんか溜まってそうやなって感じやった。うん、
なんて？
溜まってそうやなって感じやった。
溜まってそう？
なんか脚本を見てて、
うん。
最近テレビにも出始めて、なんかいろいろ、いろんなとこあるけど、やっぱホームって感じました。
あ、はいはいはい。
の作りが。ここでなんか、日頃の感じ出すみたいな。
うんうんうんうんうんうん。いやね、なんか、ね、いろいろ見てても思うけど、まあ分からんけど、あんまダウ9万ってテレビに向いてるとは思わへんから。
うんうんうん。
うん。なんか、まあでもコントは面白いし、
うん、
演劇もいいから、
うんうん、
追っていきたいなと思いつつ、
うん、
ちょっと余裕がないと4000円、配信では見られへんねんな。
4000円、この前のやつ4000円やったっけ。
うん、
3000円やってじゃなかった、 3万じゃなかったっけ。あ、4000円ってことな。で次も発表されたよな。
そうそうそう、ほんま？
大阪じゃなかったな。大阪でやるみたいな。
あ、そうや、そうや、そうや、そうや、そうや。名古屋来おへんねんな。来てほしいねんけど。もう全力で取りに行くのに、そんな。
まだ、あれは、まだやっけ。
何？
これか。演劇公演、大阪、9月20から29な。
え、しかも再演やっけ。また点滅って違うわ。
旅館じゃないんだからさって書いてるんで。
あ、助監じゃないんだからさ。の再演か。
これ再演なん？
うん、旅館じゃないんだからさって昔何年か前にやってたで。
あ、そうなんや。
うん。見たかな？僕見たかもしれへん。
へ
ぇー。名前だけ知ってんのかもしれ
ない。普通に大阪公演なんや。
うん。
いや、僕でも、ダウ9万の客層がきついねん。ちょっと。それだけやな。
え、どういうところが？笑いどころ？
いや、笑いどころは別にもうだいぶ慣れてきたんやけど、うん、ライブが始まる前のみんなの雑談を僕はもう聞いてられへんというか。
うん、どういう雑談してんの？
それこそ先週も大輝言ってたけど、
うん、
雑誌で京都旅行が消費される、何の話やったっけそれ。
ポパイの文体がちょっと気持ち悪いって話。
あ、そのポパイの文体そのものみたいな会話が繰り広げられているというか。
あまあな、めちゃくちゃ近い感じするもんな。
うん、いやでも
そのものやもんな。
本人たちはそうじゃないんかもしれんけど、そういう人たちに気になれる感じは確かにわかるなとか思いながら、
うん
けど、うん、でそういうのも含めてお前もやぞって言われてるんやぞと思いながら見てたんやけど、
まあな、ダウ9万のお前もやぞせっていうか、
うん、
なんか、うん、刺されるよな。
そう、さぞ自分は生まれてもいないかのように振る舞っていたからさ。
うんうんうんうんうんうん。
なんか、それはしん
どい。なんかさ、まあ、ああいうダウ的な笑いのさ、
うん、
難しいところってさ、あれって結構、ちょっとくさすじゃないけど、
うんうんうん、
斜めに見る笑いやんか、
うんうん。
で、それを斜めに見て共感して笑うんやけど、
うん、
なんかそれは絶対にこっちを見ているっていう感じっていうんかな、
うん、そう
その分かって笑えてる自分たちはそっから逃げれてるって思っちゃいがちやけど、
うん、うんうん、
なんか自分たちまでも含めて刺されてるんやぞっていうのが、
うんうん、
ね、複雑やんな。
そうやな。
そうそう、なんかダウ9万いいよねみたいな言うのにもちょっと自意識が働いちゃうみたいなところは
あるし、うん、それはあるかもしれん。
そうそうそうそう、これを好きな俺みたいなのの、
うん、
なんかアピールになっちゃうんかなみたいな。
そう、それが透かして見えるからあんまり言えないみたいなのはあるし、それを気にしてんのもなみたいなのもあるし、
いやそうやね。え、でもなんか最近か分からへんけど、機器買い替えもそういうファンダムついてる感じせえへん。てかまああんま可視化されへんけどさ、機器買い替えはそういうイベント解除がない、
そう
ないから、
そうね、実はそうなんかもしれんな。
いやなんかさ、タイタンのインスタとか見てたらさ、めっちゃ感想ピックアップ してるんやけど、なんかその感想とかもさ、ピックアップされるために言ってる感想みたいな感じがしてさ、なんかきついねんな、そういうの見てるのちょっと。
まあ見えへんからな。
でしかもそう、それをピックアップしてるのもきついし、っていう、なんか何の意味もない投稿みたいな感じっていうんかな、紹介されてたから見たとか、
往々にしてあるんかもしれんけどさ、その対象好きなのとさ、その対象好きな集団に馴染めるかはなんか全然違うよな。
そうやな。
でも結構そういうので脱落しちゃったものって多いかもしれん。なんか一人で見てた時はすごい良くて、自分なりのなんか向き合い方があったけど、それこそ相対化される瞬間なんかもしれんけど、その時に一気にしょうもなくなるというかさ、ネットの暴力性じゃないけど、なんかこんな人たちと一緒なんかって思ってしまったりとか、
まあなんか逃れられない、なんか一緒じゃないって思ってるところもあるけど、でもやっぱ一緒やんなって飲み込まなあかんとこもあるっていうか、
そうやねんな、
っていうのが含めて、いやっていうかさ、その
そう
ね、なんか完全に違うのに一緒にせんといてくれとか言うわけじゃないのがまた陰湿な嫌さやねんな、いやそうやねんなっていう、そう、自分もそういう側面あんねんなって、特にダウとかそういう感じさせてくるやん、
そうやな、そうやねん、
自分の嫌なとこを見せられるっていうかさ、俺で笑ってる自分みたいなところまで刺されてる感じが、そう、なんかそう、自分の嫌なとこ見せられる感があるっていう、やっぱ僕なんかある種の同族嫌悪なんやろうなと思うねんな、なんかそういう同じもんが好きな人のちょっと馴染めへん感じみたいな、
なんか鏡見てる気分やねんな。
そう
それがな、
だからなんか、
それが
この人、
例えばさ、顔の鏡ってわけじゃなくて、その今まで見えてたのは自分の顔やけど、それを通すことによってもしかして自分の裏側ってこうやったんちゃうかなみたいなのが見えてくるのが、気づきというか、考えてなかったところは実はこういう無意識の中でこういうのがあって、だからそういうふうに自分今考えてるんじゃないかなみたいなのあるのが分かってくるみたいな、結構きついねんな。
いやそうやねんな、なんかだから、あるしさ、なんかちょっと違うぞって思ってる時ってさ、そういう人らをちょっとバカにしてたりするやんか、自分の中で、でもなんかそのそれ自体が刺されてるっていうかさ、そのバカにしてること自体がなんかむしろなんかダサいじゃないけど、なんかその露呈しちゃう感じっていうか、それはすごいなんかネガティブな感じで出てきちゃうっていうのが、その同族嫌悪みたいな感じなんやろうなっていうのは思うよな。もうなんかバナナマンとかまで行っちゃうと、
そうね、
なんかああいうシティ派のことやってても、
うん、
なんかやっぱテレビとかでさ、すごい大衆的やんか、バナナマンって。
それがあると思う、
うん、
テレビがあると思う。それは
コントライブとか見たら結構しなんかさ、
うん、
コアなお笑いしてるやん、
うん、
でもなんかカッコつけてる感じにならへんけど、
うん、
まあそれ意識してんやろうなと思うけどな、本人らも、
うんうん
うん、両面性みたいなの、
うんうん、
やるのがカッコいいと思ってやってるんやと思うし、まあでもダウキュンは一回見に行きたいけどな。
いいよ、いい感じ、なんかネチネチしてないし、
うんうんうん、
さらっと終わっていくし、いい感じ。
うんうんうん。いやマジでお兄ちゃんあんま物のあわれ聞いてないと思うけど、
うん、
めちゃくちゃいいからな物のあわれって。
最近出してんのよく、そのアルバムも。
ああ出してる出してる。最近一番最近出してる「もうけもん」って曲聞いてほしいよ。お兄ちゃん多分好きやと思う。
もうけもん。
あの子供向けの何乳幼児向けの番組の
どれや
なんかテーマソングなんやけど。
物のあわれ。もうけもんこれか。聞いていい今。
そうそう。うん。
あ、めっちゃいいな。
めちゃくちゃいいよ。今年ベスト級にいいねんけど。
なんか歌い方ずっと怖いねんな、あれみたいな。ずっと流してたやつなかった。
流してたやつって？
あ、追い受けたいやきくんやっけ。
ああ、そう、ふんふんふん。ずっとこういう歌い方。
あ、いいな。
いや、マジで物のあれは、いいよ。
なんかほんまに、泳げた体験と全く同じ感じやな。
うん。
この、
でも、
死の感じが。
泳げた体験くんの方がちょっと、シュールに作ってるよ。
え、なんていうの？この、縦回転みたいな曲じゃない？このリズムが。
うんうんうんうん。この
前回、なんか前回りみたいな曲じゃない？
うんうんうんうん。いや、なんかちゃんと、
みたいな。
ちゃんとダンサブルやねんな。それがいいね、もののあれのいいとこって。
いいな。
踊っちゃう、ついつい踊っちゃうようなリズムしてる。
追加しとこう。これちょっと聞いてみようじゃ。
うん。肉体的やねんな。
うん。
もののあれの音楽は。柴田さと子ともののあればっかり聞いてる。
柴田さと子はなんかまた変な感じやったよな。
うん。いや、柴田さと子の、一番最新今年出てる Your Favorite Things ってやつをめちゃくちゃおすすめしたい、
うん、
めっちゃいいアルバム。
あ、アルバムな、これ追加しとこう。
うん、まあなんかなんかしながら流せてみ。なんかむなんていうのかな、前までは結構ハツラツとした歌声の人やってんな、
うんうんうんうん、
柴田聡子って、
うん、
なんか奔放な感じで歌うっていう、
うん、
でその歌声も特徴的やし、歌詞もなんかなんていうの、まあ映像学科出身で芸大出身の人やからさ、
うん、
なんかまあ映画的な視点の移り変わりみたいなのを歌詞で表現してたりするのが不思議やったりとか、言葉選びが不思議やったりとか、リズムとかメロディーが不思議やったりする、いろんなフックがある人なんやけど、
うん、
でも僕はそういうリズムが好きで最初は聞いてた、うん、柴田さと子のこと、
うんうん、
で今回の Your Favorite Things っていうのは、まあジャケット見たら分かる通りなんか結構スタイリッシュな感じで、
うん、
なんかそういうリズム前面に押し出してくるっていうよりかはもうちょっとなんかウェルメイドな音色でいい音楽作るっていう感じのコンセプトでやってると。
確かにちょっとこの場合聞いた感じと全然違うな。
そうそうそう、なんか音色は一個前のアルバムと比べると全然違うね。
全然違う、全然違う。
で僕も最初聞いた時に、あ、僕の求めてた柴田さと子とちょっと違う路線で来たかもって思いながらそのアルバムを聞いててんな、
うん、
でそれ発売してから、そう ライブにも行ったんやけど、
あ、そうなんや。
そう、ライブに行くまで1ヶ月間ぐらいあって、1ヶ月ぐらい聞いてて、うん、まあ、メロディーとか乗れるようになってきたけど、
うん、
なんかやっぱ前の肉体的な柴田聡子の方が好きやったなと思いながら、うん、いざライブに行ったら、
うん、
この曲でめちゃくちゃ踊りながら歌ってんねん、このアルバムを。で、本人も今まで自分のアルバムであまり聞き返すことってなかったけど、
うん、
今回のアルバムは聴きながらめっちゃ踊ってるみたいなことをインタビューで答えてたりしてて、なんかそのインタビューを読んでた時は、
うん、
え、これそんな踊れるアルバムかなとか思いながら、思ってたんやけど、もうライブ終わってから、もうこの曲、このアルバムめちゃくちゃ踊れるってのが本当に体でわかるようになって、だからなんか耳でおとなしく聴く、ウェルメイドな音してるから耳で聴くっていう風な思うんじゃなくて、なんかもうちょっと気軽な感じで、
うん、
なんか体で聞いてみてほしいなって思う
な。なんか、とはこうの流れ出そうな感じの。
あ、そうやな。
曲じゃない。わからん、どんな曲が流れてたか覚えてないけど、曲を聴いて思い出す情景ってそんな感じや。
ちょっと都会的なスタイリッシュな感じ。あの、パリッとした映像っていうか。
うん、の。
ああいう感じやな。
の、あの人。途中で死んだ友達。
はいはいはいはい、カゴメな。
うん、な感じがする。
確かに確かに。
あの人が散歩してる時ってこういう曲流れてそうやな、みたいな。
うんうんうん。もうこれは、数えきれへんぐらいリピートしてるから。
見てみろ、じゃあ。